心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方のバスケットボールキング村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。
はい、いやもう春ですねっていうのをねちょうどギリギリ言える
3月28日ですかね。
そうど、
いやもうこれは春と言わずして何というそんな季節になりましたね。
そうですね、もう出会いと別れの季節、まあ、ちょうど3月の末っていうのはねそういう時期ですよね。
まあ3月28日も桜も咲いてますよね、
はい、そうですね、
ちょっと今日ね、はい、2週間ほど前にこれ収録してるので、はいはい、まだ残念ながら
そうですね、
桜を見れてはいないのですけど、はいはいはい、おそらく問題なければ、桜さんもね、
はい、桜さんも
無事咲くでしょうから、
はい、そうですよね、はい、ちょうどね2本目ということで今収録2本目なんですけど、
はいはい、
お腹が空くなっていう思ったところに、はいはい、こんなところに膝つき製菓さんの B リーグチップスが
ちょうど
27日の販売ということなんです。
全国のセブンイレブンで
先行発売ということだったかな。
先行発売、
はい、ということで、まあ、ちょうどね
美味しいんですよねこれ。
そうなんです。これがちょうどこのお花見の季節というか、この季節の、まあ、ビールを飲みながらにすごく合うということだと思うので、ぜひですねちょっと、
じゃあこの放送を聞いた方はもうセブンイレブンに行っていただければ買えるってことですかね。
ちょっとお一つお腹も小腹も空いたかと思いますのでちょっと食べていただいてという。
あ、うまっ。
そうなんです、オニオンソースステーキ味という、
これうまいねこれはビールに合うな。
そうなんですよ、こううるち米を使ったということで割とサクッと、
あ、そうそうそう、はい、しつこくなくて、
はい、
これは買いますよ私も。
これいいですよね、本当にスマホで遊べるデジタルカード付きということでですね、こういった、まあ、ちょっと楽しさもありながら、まあ、物としてすごくね非常に美味しいということで、
いやぜひ今年のお花見はね、
はい、
この B リーグチップスでお楽しみいただきたいです ね。
そうですね、
嬉しいですよねこういうお菓子が出るっていうのは、
はい、
うん、で中を開けると、
あ、本当だ、限定カードが全40種ということで、デジタルカードがですね、中にいろいろ説明があるんですけど面白いですね、B リーグチップスを買ってここでしか手に入らないレアなカードをゲットしようと、はい、ということで
時代はこういう感じなんですね。
そうなんですよね、
うん、
まあちょっとねこの、B リーグチップスのご説明をしたいと思うんですけども、創業101年を迎える膝つき製菓株式会社が、今回 B リーグチップス3月末まあ27日ですね、全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットにて販売をすることになりましたということで、日本代表選手を含む B リーグの人気選手がデザインされたパッケージは全2種類、さらに B リーグ公式デジタルカードである B リーグカードの商品限定デザイン40種がゲットできるパスワードがパッケージ内側に印字されてますと、食べ終わった時に楽しみですよね、そういうのがあるとね、発売に合わせ選手の直筆サイン入りグッズや限定アイテムが当たる豪華抽選キャンペーンも実施ということで、こちらの B リーグチップスですけども、全国のセブンイレブン店舗にて3月27日より先行発売予定ということで、その後ですね、全国のスーパーなど4月1日から販売となります、ということで、
これはちょっとね、はい、皆さんね本当食べた方がいいですよ
そうですよね、
美味しい
美味しい、
ポテチが好きなんですよ私。
あ、そうなんですね、
ポテチが結構好きで、
はいはいはいはい、
それなりにポテチには思い入れがあるものなんですけども、
こういっただからスナック菓子で、まあ、ちょっとまたポテトとは違ってお米なんでより軽くねサクッといけるっていうのがいいなと思いますけどね、
はい、ぜひちょっとこれ皆さん食べていただきたいですね。
そうですよね、またバスケットライブなんか見るときとかもね、ちょっとお家でこうつまみながらみたいな、余計こう気持ちが盛り上がるかなと思います、ぜひお試しいただければなというふうに思います。
はい
はい、ということで、本編の方ですけども、まあ、毎年恒例春トークをちょっとさせていただきながら、今回は全国ドライバー応援プロジェクトのコーナーもありますのでぜひお楽しみいただければというふうに思います。
はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということで本編は、まあ、毎年恒例と言ってしまうとですけど、出会いと別れの季節春ということで、島田さんの大好きな春トーク、卒業入学のシーズンということでもありますけども、春といえば
チェリーブラッサムですね
あれ春なのにの流れもなかったでしたか。
はい、あります。
あります。
はい、やっぱり聖子ちゃんのね、セリブラスサムからの、柏原芳恵、春なのに、斎藤由貴卒業、海援隊送る言葉。
はい、
まあ、大体この辺が王道ですよね、
王道ですね。
あと菊池桃子もちょっと出てくる感じはありますけども、
はいはいはいはい、やっぱ名曲が多いっていうのはやっぱそれだけ人の出会いがあって別れがあってっていうことが多いんですかね。
まあこの時期はねやっぱり本当多いですよね。出会いと別れが多い季節ですから、やっぱ詩に載せやすいんでしょうね。
あ、確かにそうですよね。
私がもし作詞家だったらですね、
はい、私が作詞家だったら
絶対春でいきますね。
絶対春でいく、
春物でいきます。
どういう言葉をやっぱ入れていきたいですか。
やっぱ寒い時期からこう暖かくなっていくっていうのはポジティブじゃないですか。
あ、
そう、出会いと別れもありますけど、なんかこう暖かくなってくるってなんか幸せな気分になるじゃないですか。
気持ちの盛り上がりは確かにありますよね。
まあ吹きの塔が出てきたりとかですよ、桜が咲いたり、菜の花が咲いたりってなんか明るくなるじゃないですか、なんかそのようやく来たっていう、待ってましたっていう感じを、まあ載せますかね。
なるほど、なんかすごく島田さんらしいですよね、その発想というか心持ちが。なるほどなっていう感じは、
待ってましたって感じです。
待ってました、
はい、
やっぱもともとあれなんですか、新潟県のご出身でみたいなこともやっぱあるんですか。
いやいや、ありますよ。
やっぱそうなんですね。
それは原体験っていうか、田舎者ですからね。そのあぜ道とか歩いて通学とかしてましたし、で雪国ですから、雪国が雪がだんだんこう減ってきて溶けていって、その隙間から木の塔とか、つくしとかが出てきて春を感じるみたいなのをやっぱね小さい頃から感じてるんで、そのなんか季節の移ろいみたいなものは残ってますよね。それがすごいなんかこうあったかくなってよかった、雪国だからこそよく余計にね、思ってたんですよ。子供ながらに感受性の強い
もうそこにね、松田聖子、チェリーブラッサムとかバーンって流れてきたら、もうそれはもうグッと染みますよね。
最高じゃないですか。飲めますよ。
さすが、やっぱそうですね。やっぱそういう原体験があって、やっぱすごくね、あの昔のこともありながら、やっぱこの季節になるとっていうのはやっぱり、
多分ね、今そういうのって少ないんじゃないですかね。あの頃はテレビの時代じゃないですか。で、ああいう歌謡曲とかが流行ってたり、アイドルこう全盛の時代だから。その季節にバッチリ乗っけてくるわけですよ、でそれでヒットさせるわけじゃないですか、でその時と一緒になってるのはやっぱりこう曲とその原体験がやっぱガツッとこう、ミックスしてますよね。今やっぱそういうの少ないじゃないですか。
そうですね。
だからなんか そういう、思い出と季節の曲、みたいなのがこうマッチしてるようなものって今のこう若い人たちとか子供たちってあるんですかね。
まあ、感じにくくはなってきてるかもしれないですよね。少し季節の変動もなんかこうあった、冬はあったかかったりもありますし、テレビじゃないところからの情報はやっぱ多いでしょうしね、なんかこう肌で感じて耳で聞いてみたいなことっていうのがこう一体化するみたいなことっていうのはなかなかね、確かに感じにくい世の中にはなりつつあるのかなっていう感じは、
まあそうですね。まあ、でもあのほら、大体正月に年明けて元旦になんか目標立てたりね、今年これやるぞみたいなあるじゃないですか、でも大体三日坊主だったり、続かないものじゃないですか、まあ、そんな時にね、セカンドチャンスがこの春なんですよ。
そうですよね。
もう一回いけるんですよ。
もう一回来れますよね。まだ確かに、
まだ4分の1しか消化してないから取り戻すことはできますと、でかつそのなんかこうポジティブな転換、暖かくなってきたり、転換点じゃないですか。
いや、まさに。
だからね、今もしこう正月からなんかやろうとしてきて、ちょっとこうサボってなんかいつもの感じになってきたなって思ってる、そんなあなた、
はい、
ここでもう一回頑張れる。
なるほど。
ここでもう一回やったらいいと思うんですよ。
もう聞いてる私も心が痛いです
よ。やりましょう。
はい、わかりました。
そういう意味ではポジティブな、まあいつもこうなんか別れとかね、の会話になりますけどね、どっちかって今回、今年はポジティブに、
確かに
こういい方向に変わっていく、暖かくなってくるとか、こう前向きになるとか、もうこの季節にもう一回リカバリーするっていう、
なるほど、
そんな春にしていただけると良いんではないでしょうか。
はい、ありがとうございます。そしてまあ春というとですね、やっぱりこう社会人としてまあスタートされる方とか、まあ、出てくるかなと思いますが、やっぱ社会人にとってこう大事なのが、まあ相手に対する思いやりとかリスペクト、
ね、
この気持ちっていうのはやっぱり忘れずにしっかりスタートしていただきたいなと。
だんだん私みたいになってきましたね
相方なんでね、そこはそうなんですけど、
今ね相方見てて、あ、憑依してると思う
ありがとうございます。そんな社会人としてスタートする、まあ、リスペクトの気持ちを忘れないというエピソードが今日ちょうど届いているということで、ここからが、 全国ドライバー応援プロジェクトのコーナーということになります、はい、まずちょっとコーナーの説明をさせていただきたいんですが、全国ドライバー応援プロジェクトですけども、2月からですねスタートしました本企画ということで、今回2回目ということになりますけども、まずですね今回ですけども、全国ドライバー応援プロジェクトオーナーである、スワローロジスティックスさんからドライバーの皆さんが感じが嬉しかった出来事、思い出深いエピソードを教えていただきましたということなんですけども、
聞いていただいたんですね。
そうなんです、そうなんです、
それは聞きたい。
ドライバーの皆さんから出していただいて、で一つ目のエピソードですけども、お店への納品時にお店の方からいつも遠くまで来てくれてありがとうと、次も来てよという言葉をいただきましたということで、さりげない一言なんですけども、やっぱり結構なかなか大変な中、そうやって荷物を届けたりとかでさっと言葉をかけていただけるっていうところですよね。ただ単にこう物を届けるだけじゃなく、お店の皆さんが受け取った時とか、品田さん作業はしやすいように並べたみたいな気配りが、店員さんにも伝わってお褒めの言葉をいただくというケースもあるみたいなんですが、この辺いかがですかね。
いや、このありがとうは、もうパンチワードですよね。このドライバーの方がこう荷物を届けてありがとうっていうだけじゃなくて、こういうのを聞くとあれですよね、日頃こういろんな方たちと仕事をさせてもらってるじゃないですか、その時にこう、ね、当たり前にならないで、ちょっとしたことでもね、ありがとうございますとかありがとうとかっていうことで少しでも相手がねこう救われるというか気持ちが晴れるであれば、やっぱこういう言葉はみんなね積極的に掛け合うことで、気持ちよい世界をね作れたらいいなと思いますよね。
どんなことをやっぱりやってもらって当たり前みたいな気持ちにやっぱならずに、誰かがしていただいてるからってことでやっぱり感謝の気持ちを持つっていうことは、
まさに思いやりでしょうし、優しさですよね。
そうですよね。ぜひこのあたりのエピソードというのはね、新社会人の皆さんにも届いてるといいなと思いながら。
そうですね、ドライバーに限った話じゃないですね。
そうですよね、そして、お店とのコミュニケーションもあれば配送センターとの調整ということも実は結構重要なタスクなんですけども、センターが配車が組めずに困ってるところ、ドライバーさん側からですね、こう提案があって、もうこう言ったらいいよみたいなことをちょっと提案があって、結果的に荷主さん側に感謝をされたということで、ドライバーさんだけではなくてそこを支える配送センターの皆さんと、ドライバーさんのコミュニケーションというんですかね、そこから結果として荷主さん側に感謝をされるようなちゃんとこう業務ができたということだと思うんですけども、このあたりって聞かれていかがですか。
これまたなんかドライバーの話からのですけど、ビジネスはやっぱこう答えは現場にありというか、現場で起こってる課題っていうのは多種多様だと思いますけど、それを解決しようとしてみんな仕事してるわけですけどね、でも逆の側からというか、違う側面から見ることで解決されるっていうことってあると思うんですよね、今回もこのドライバーさんだからこそね、自分たちが荷物を下ろして運んでっていうことをやってるからこそこう気づく提案、みたいなものが、そうだよねってなってこう喜んでいただいたってことですよね。
そうですね。
だからこれはなんかこう会社をこう運営してるというか組織を運営してる側からすると、やっぱ現場のねみんなのその一番よく分かってる人たちの声をね、ちゃんとこう受け止めてやっていかなきゃいけないなっていうふうに私なんか今聞いて捉えましたね。
なんかこの辺の話だと特にこうバスケットボールのチームの、いわゆるこう戦略を考えるスタッフと選手の関係だったりとか、もしかしたらクラブ運営側のスタッフとこうお客さんとかこう、どちらかが何かをするじゃなくて、お互いにこうリスペクトをしながらやり取りをしていいものを作っていくってことは、なんかバスケットボールともすごい通じるものがあるなと思うんですけど、
そうですね、やっぱりこう立場とか見方が違うことで出てくるアイデアとか、全部多種多様じゃないですか、片方のあの意見だけではなくてね、双方向で見てどうするのがベストなのかとか、それを持ってアイデアをこうもう一回出し直すとかね、そういうのはすごく大事ですよね。
なんかね、いただいたエピソードも、ドライバーさんからすると、ちょっとめんどくさいなみたいなことが仮にあったとしても、こういうふうに行けばいけるよとか、これピックアップできるよとか、届けることができるよっていうお話だと思うので、なんか仕事への向き合い方みたいなこともね、かなりしっかりされてるんだなっていうのを聞くと、なんかただただ当たり前に荷物ってこと届かないなってことって改めて感じる部分ありますよね。
でもその荷主さんも偉いですよね。
でも確かにそうですね、
って考えてしまいますよね。その荷主さん側と運ぶドライバーさん側ってなんかこうパツンとこう切れてる可能性はあるじゃないですか。そこをこうした方がいいんじゃないですかって言える空気感を荷主さん側も出してるからこそ、 そういうアイデアをいただいて、うん、逆にいい状況になってるっていうことですから、う
ん、ああそれに対してちゃんと感謝を、ねうん、されてるっていうところもすごいですよね、うん、
それによってまたあそういうことであればもっとなんか気がついていいことがあればいいよっていう、うん、なんかいい循環になるじゃないですか、うん、だからこれまた一方通行じゃなくて、うんこう双方向にね流れるためにはこの相手方がどういう心持ちでこのことを受け取るかっていうのは大事ですよね、
うんうん、確かにね、うんまあ、結構ね今回いろいろとあのスワローロジスティクスさんからも、うん、あのドライバーさんのね、うん、あのお話をいただいてるんですけども、うんまあ、ちょうどもしかしたらねこの春から新しくこうドライバーになろうかという方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、ドライバーになってよかったことみたいなこと、うん、例えば渋滞などのさまざまな交通状況に柔軟に対応できるようになったりとか、うんそもそもですけどやっぱ道路に詳しくなるとか、うんまあ、運転技術が身についたみたいなこうドライバーさんらしい、うんトピックスもありますので、うんまあ、ちょっとねもしかしたら結構大変だなとか不安に感じられてるドライバーさんもいらっしゃるかもしれませんけど、うん、こういったこうスキルアップとか、うん、やっぱ社会貢献みたいなことっていうのがすごくここからね身についていくのかなと思うと我々としてもね新しいドライバーさんにも、まあ、今のドライバーさんにも感謝の気持ちをやっぱり忘れないようにしなきゃいけないかなというふうには思いますよね、
うん、やっぱりあれですよね、まあ、どんな仕事でもそうだと思いますけど、はいまあそこ突き詰めていくと、うん、その効能というかね副産物というかそのポジティブな、ねうん、ものっていうのは必ず出てくるんでね、うんうんまあ、ドライバーであれば、うんまあ、こういうことなんでしょうけど、うんまあ、どんな仕事でもしっかり極めて、はい、その中で面白さが見えてきて、はい、でもっともっと良くしていこうみたいなことになっていくと思うんで、うん、なんていうんですかね意外とこう最初は大変だし、うん、慣れるまで大変とかいろいろあるんでしょうけどやっぱその先ですよね、
うんうんうんうん、
見えてくるのは、
はい、
だからこの新卒で新しく仕事を始めるような方たちもね、はい、結果何をやっても突き詰めるとこのポジティブな効能って見えてくるけどそれが見える前にこう離脱したりとか、うんうん、それが見える前になんか心折れたりすることもあるんでね、
うんう
んそこを乗り越えてこそのその広がる世界観みたいなものもちょっと念頭に置いて頑張ってもらいたいですよね、
はいはい、ということで今回は、まあ、相手へのリスペクトということを一つのテーマに、全国ドライバー応援プロジェクトのコーナーをお届けしました。
島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということで今日は、毎年恒例ちょっと春の話ということで、まあ、いつも少しねこう切ない気持ちの別れみたいなことをちょっとテーマに話すことが多いんですけど、うん、今回ポジティブな話をね、はいはい割とお話しさせていただき、うんまあ、中面では相手のリスペクトというお話もしましたけども、うんはいまあ、いよいよそんな3月も終わって4月ということになって、うんまあ、B リーグ自体もポストシーズンに向けていよいよ佳境ということになるかと思いますけどもいかがでしょう。
いやもうラストスパートって感じになってきましたよね、うんまあ、当然その順位争いも激しくなってきて、はいまあ、今シーズンまではまだ昇降格の仕組みが残ってきますからね、うんうん、ですからやってる現場の人たちはみんな戦々恐々としながら上を狙ってたり、はい落ちることをいかにして回避するかみたいなことで、うんうんやってきて、まあ、熾烈な最終コーナーに差し掛かっていくなって感じしますし、
うん、
あとは、まあ、今シーズンね、はい、その B 革新における各カテゴリーの審査の対象シーズンのその最後ですから、
はい、
入場者数がどうだとか、うんチケットがどこまで売れてスポンサーをどこまで増やせて売り上げがどうだとか、うん、アリーナの件がどうだとかでもここももうラストスパートなんですよ。
そうか。
ですから今までのそのどっちかというとその勝つ負けるにフォーカスしてるシーズン後半だけではなくて、うんうんうんもうこの経営数値を改善することの、まあ、フォーカスしなきゃいけないもうダブルでいかなきゃいけないところのシーズンなんですけどその本当の最後の最後まだギリのところのクラブもたくさんありますからね、
うんうんうん、競技成績だけじゃなくて、うんまあ、事業運営側の、うんまあ、経営成績みたいなことも含めての最後の追い込みというか、
うんそうですね、
そこも含めていよいよ佳境という
そうなんですよ。だから緊張感のレベルがもう2倍なんですよね。
あ
その昇降格の緊張感、はいまあはい、その上に行けるか行けないかの緊張感とかもあります、うん、その係数値行かなかった場合には、ね、自分たちの目指したそのディビジョンに行けないかもしれない、はい、その2026年だからそのもうダブルで行ってますからね、
うん、
まあまあすごくタフな状況ですけどもう今本当に皆さん一生懸命ね、はい、頑張っていただいてるんで、はい、リーグも一緒に戦っていきたいなと思いますね、
はい
はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。 番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せています。あなたからのお便りをお待ちしております。
はい、まあ、いよいよ4月に入るということで、まあ、新たな季節になりますから、またさっきのお話じゃないですけど、もし1月の時に目標を立てたけど、うまくいかなかった方は、ここから仕切り直しということですよね。うん
う
ん、はい。
もう一回ありますけどね。6月にありますけど、ね。
6月。
後半頑張ろうっていう。
四半期ごとにあるんですね、それじゃあ。
こんなこと言うとみんなね、うん、油断しちゃうから、これが今年のラストチャンスだぐらいに思って、
わかりました。
生きてればなって、はい、言ってほしいなと思いますので、はい、頑張りましょう。
はい。
ということで、島田のマイク、ここまでのお相手は、心をたぎる、B リーグチェアマンの島田慎二と、
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。